月曜日にですね、学生修養会がありまして、今回は小松島栄光教会、そして、阿南教会、花浦教会とですね、訪問させていただいたんですね。まあ、本当に嬉しい、久しぶりの再会の時与えられて、もう思わずこう、もう、森先生がですね、新学生たちにこう挨拶して、そして私の方にこう近づいてくださったので、もう、森先生はこうやってね、こう私とこう、こうしようと思ったんだけど、私はそれをこう、別に振り払いはしなかったんだけど、まあ、スルーして、もう、ガーッとこうね、思わずハグをしたようなことでしたけれども、後で、お写真をですね、皆さんに、見ていただこうと思って、用意しております。報告の時ですね。あ、いや、ハグしているところは撮らなかったんだけども、こういうふうにですね、しているところですね。とっても、なんて言いましょうか。私が思ったよりもぐっとお元気そうにされていて、先生、今、何割ぐらいまで回復されている感じですかってお聞きしましたら、ちょっとご考えなさって、まあ、7割ぐらいかなっておっしゃって、あ、そうですか。けれども、お話ししている感じですね。本当に、普通にこう、お話ができる、そのような状態で、とてもこう、ほっとしたようなことでありました。で、その日はですね、暖かかったんですよね。でも、先週の半ばぐらいからまたぐーっと寒くなって、ね。今朝もまだまだ寒いと思うんですけれども。で、その三寒四温ということを申し上げたのは、私たちのその霊的な生活っていうのもどうでしょうかね。もうずーっともうガンガンにですね、燃えて燃えて。まあ、新学生たちはそんな感じじゃないのって想像なさる方もおられるかもしれませんし、まして新学校で教える人たちは、もう全然そうじゃないです。本当に、この神様によって引き上げていただいたり、でもぐーんと落ち込んでしまったりっていうようなことをですね、繰り返しているような、ものですけれども、神様の憐れみによって、また皆さんの愛の祈りによって支えられてですね、歩んでいることをひしひしと感じております。で、このアブラムを見るときにもですね、やはりこう三寒四温と言いましょうか、信仰の父と言われても、その本当に信仰に燃えて歩んでいるときと、いや、そうじゃないときと、ということがやっぱりあるんだなということをですね、思わされる。そんな思いで、アブラムの生涯をですね、ご一緒しているわけでありますが、今お読みいただきました、この13章を見ていきますけども、その前にですね、この13章っていうのは、その前のところからとこう密接につながっていますから、少し復習と言いましょうかね、見てみたいと思っていますが、移していただきましょう。12章のですね、最初のところからですね、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う、地のすべての部族はあなたによって祝福される。旅立ちなさい。あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさいと言われたのは、実はこれは2回目で、最初言われた時には、あ、そうだと思ってこう出かけて行ったんだけども、ハランというとても豊かな土地で、その魅力に魅せられて、またおそらくアブラムの父のですね、意向が強かったんだと思われますけれども、そこでこう定住してしまった。けれども、再びですね、立ちなさいと言われて踏み出した、そういうこのアブラム。で、そこで言われたことは、あなたは祝福となりなさいと。そして、あなたによって全ての人たちが祝福されるんだ。その御言葉を私たちも、私たち自身に対するお言葉と受け止めて、歩み出したのが、先週の歩みだったと、そう思いますよね。で、波乱を出て、カナンの地に向かって進む。行き先がわからないで進む。それはそうなんです。まあ、カナンということしかわからない。それ以上の詳しいことはわからない。だけども、カナンのその、まあ、ただ中、まあ、真ん中あたりのですね、シェケムに来たときに、そこで初めて神様から、私はこの地をあなたとあなたの子孫に与えるっておっしゃっていただいた。で、そこで、この、祝福ってどんなのかなと待ち望んでいるときに、何が起こったかというと、飢饉が起こったということでしたね。で、ごめんなさい。ですから、そこまでのところは先々週。そして、この飢饉が起こって、エジプトに逃げた。そのエジプト行きというのが、アブラムにとっては、自分自身の決断。 もうそれは当然そうでしょうという、そういう決断で行ってしまったんだと。そこで大きな失敗をしてしまったということを見たのでありました。ちょっと見ておきましょう。その次ですね。お願いします。もう一つ次ですね。彼がエジプトに近づいて、その地に入っていこうとしたとき、妻のサライに一旦聞いてほしい。私にはあなたが見目麗しい女だということがよくわかっている。エジプト人があなたを見るようになると、次お願いします。この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろう。やっぱ怖い。殺されるかもしれないと、その恐怖の中で、私の妹だと言ってほしい。そうすればあなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろう。まあ、本当に最低のことをしたアブラムの姿がここにあるということを見ましたよね。で、けど主は不思議なように、そのアブラムではなくってエジプト、そしてエジプトをファラオを撃った。本来ならば、受けなければいけないはずの、その災いをアブラムではなくってファラオたちが、そして、召し入れられてしまったこのサライも、またアブラムも無事に、この逃がしてもらうことができるようになるわけですね。その次をお願いします。召し入れられてしまったんで、その次ですね。アブラムにとって物事は彼女の家にうまく運んだ。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メスロバ、ラクダを所有するようになった。飛んだ。彼にとって、素晴らしいことが起こった。でも、それはあくまでも彼にとってであった。そして、このもう出て行ってくれとこう言われてですね、このとぼとぼと出ていく。で、今日はその続きなんですけども、聖書というのは必ずしも、その時の、この、その人たちの心の中をですね、詳しくは書いてませんよね。でも当然、私たちと同じ生身の人間ですから、そこでいろんなことを考え、感じるわけです。で、ちょっと想像していただきたいんですが、その時のアブラムの気持ち、そしてサライの気持ち、で、アブラムとサライは、ね、サライが、この、もうハーレムに入れられて、見かけとしてですね、もう危機に、もう危機一発のところで、なんとか無事に戻ってきて、で、一緒にとね。その時に、エジプトからまたカナン地に戻っていく道中って、どんな空気だったのかってことですよ。ね、皆さんどう思われます？ああ、よかったね。ルンルルンルルンって手を繋いでですね、そんな暖かい空気が流れているはずはない。ね。もう、サライの心の中には、ああ、夫アブラムのおかげで私は、本当に恐ろしい目にあった。ね、アブラムにしても、あ、自分は何ということをしてしまったんだ。こんなことになるとは思ってはいなかったけれども、実際、もう、ギリギリのところまで、サライの、この、低層を、この脅かすようなことをしてしまって、自分は、これでもこの人の夫と言えるのか、言えるはずがない。ね。何かというと、この、あなたは私を裏切った。というような視線がですね、ピッとこう、アブラムの心を、この、刺す。そんなような、ピリピリした、この空気が流れていてもおかしくない。そういうことは書かれてませんけれども、どうでしょうか。そして、私たちの日常生活の中にも、それこそ、いろんな空気が自分自身とその身近な人、あるいはもっと先の人たちの間にこう流れていく中で、私たちは一週間を過ごしていくのではないでしょうか。さて、申し上げたいことは、このいつも申しますように聖書の書かれている出来事、その中にあることっていうのは、それは遠い遠い昔の何千年も前の出来事を今ただそれを読んでいるということではなくって、私たちの、私のあなたの物語なんだということなんですよ。じゃあどうなるのか次ですね。お願いします。今日お読みいただいた13章に入っていきますが、そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。妻と所有するすべてのものとロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた。よかったですよ。飢饉でですね、もうすっからかになってしまってエジプトに逃げていった彼らが、 それこそ非常に豊かに家畜も銀も金もあるっていう状態になった。でもそれはアブラムが妻サライをある意味でエジプト王ファラオに売って得た、そういう富じゃないですか。もう全部返せって言われたっておかしくなかったものですけれども、そうは言われなかったけれど、それをもって今彼は飛んではいる。でも彼の心は、霊はどうだったかってことですよ。3節。彼はネギブからベテルまで旅を続けて、ベテルと愛の間にある最初に天幕を張った場所まで来た。最初に天幕を張った。それは、次お願いします。12章に戻りますとですね、ここなんですよね。12章の7節から、主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のために、そこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。ここですよね。そこで祭壇を築き、主の皆を呼び求め、礼拝した。で、そこに、来るわけですよ。ね、次お願いします。13章に戻りますが、4節。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。アブラムはそこで主の皆を呼び求めた。原点に帰った。ね、私たちはどっからでも原点に帰るっていう恵みが与えられている。ある意味で、毎週毎週私たちは礼拝の場に集って、そこで原点に帰っている。どういうところから、どういうお方に救っていただいて、どのような人生を与えられて、今私は何者なのか。先ほども、私の喜びの息子たちを、私の愛する娘たちをって神様が、それは聖書に書かれている言葉ではない。でも、聖書全体を通して、天のお父様が私たちをイエス様の血によって、イエス様の命によって贖い取った大切な息子娘として愛し続けておられると、その愛の中にいるという現実を、私たちは世知辛い日常生活の中でなかなか実感することができないけれども、でも、私は何者なのか。私を愛してくださっているお方、私を導いてくださっている神は誰なのかということを原点に変えるようにして、この礼拝の場で全身全霊で受け止めて、そして新しい週にまた使わされていく。それが私たちですよ。原点に、もうアブラムがこんな大失敗をしたんだから、もう礼拝なんてしてくれるなと神様おっしゃらないで、彼の築いた祭壇を通しての礼拝を神様を受け止めてくださっているという場面がこれですよ。おそらくアブラムは必死に祈ったでしょうね。ある意味でこう取り返しのつかないことをしてしまった。で、ここからもう一遍サライとの信頼関係を築き直して、またロトとの信頼関係を築き直して、一族のリーダーとして歩んでいくっていう、そういう歩みのために主よ、私はふさわしいものではありません。夫として、おじとして、家長として、一族のリーダーとしてふさわしいものではありませんから、どうぞ憐れんでくださいと、必死に主の皆を呼び求めた。それが、この時の彼の祈りではなかったかと思います。さて、その後ですね、ああ、私たちの人生も、こういうことあるよなっていうような展開にやっぱりまた、ね、なっていくんですよ。次見てみましょう。5節からですね。アブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。そのため争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こった。その頃その地にはカナン人とペリシ人が住んでいたと。ここでですね、ロトの家畜の牧者たちと、アブラムの家畜の牧者たちとの争いが起こる、ね。で、飢饉っていうのは皆さんどうですか？私たちのこの力で簡単にどうこうすることができるものではない。で、そういうことが私たちの人生にも降りかかってくる。どうすることもできないような、もう圧倒的な力でうわーっと襲いかかってくるような災いっていうのが、地震であったり、台風であったり、彼らはご飢饉にあった。そしてまた、人と人との間の争い。それも、 私たちの力で何とかなりそうなことのようで、でもなかなかうまくいかないような、そういうことが、ちょっとしたきっかけからですね、起こってくるのが私たちの日常ではないでしょうか。彼もそうであった。貧しい時には貧しいがゆえの、その、試みが。そして、飛んでくれば、飛んできたことのゆえの、争いや、試みが襲いかかってくる。それが、彼らの人生であり、私たちの人生。で、そういう意味で、どんなきっかけでも争いは起こるし、そしてこの世界中で今も、飛んでいる人も貧しい人も、もう昔から敵対関係にあった人たちも、昔は仲良くあったそういう人たちであるはずの民族と民族も争いが絶えない。それが現実ですよね。私たちの身近なところでもどうでしょうか。もう一難去ってまた一難。せっかくこの飛んで、そしてファラオからもある意味でお咎めなく解放してもらって、帰ってきたのに、さあ原点に立ち返ってもう一回やり直そうと思っているのに、また争いが、ね、まさに私たちの現実で、アブラムはですね、提案をします。次見ていきましょう。8節からですね、アブラムはロトに言った。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。で、この時、そのアブラムがですね、どんな気持ちでこれ言ってるかっていうことを皆さんぜひ想像していただきたいと思うんですが、私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。ね、さらに次行きましょう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツワルに至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。で、ここをですね、それこそ、説教集であったり、中華書であったり、いろいろ調べてみるときに、圧倒的に多い解釈、それはこうです。アブラムは年長者だ。権利がある。だから彼が自分で自分の好きなものを選んだって誰も文句言わない。で、そういう立場。にもかかわらず、彼は信仰に立って広い心、愛の心を持ってロトに譲ってあげた。あなたが先に取ったらいいよ。ね、もう私は、もうこの物とか土地とかそういったもので、この人生どうこうっていうことではなくって、主に信頼して歩んでいる。私も自由だ。ロト、あなたから選んだらいい、ね、その信仰から来る決断でもって、それをロトに委ねてあげて、そしてロトは ありがとうございます、そういうことだったらということで遠慮なく、豊かな土地を、良い土地を取っていたと。そしてその後見ていくと、そんな、アブラムの選択を神様は喜ばれるようにして、まあ、この後見ていきますけれども、あなたに祝福を与えるっていうことをおっしゃってくださったんだとね。多くの人々はそういうふうに受け止めてらっしゃる。私もそう思ってた。で、ところがですね、今回改めてここを読み返して思い巡らしている中で、また学び直していく中で、いや、そうとも考えられるけれども、そうじゃないんじゃないかなっていう気持ちにさせられたの。で、どういうことかと言いますと、アブラムはここで自分で決断するということを放棄したんではないか。アブラムはもう怖かったんです。自分で決断してエジプトに行った。そして自分で決断してサライにお願いをして、私の妹だと言ってくれ。で、その結果飛ぶことはできたけれども、妻サライを大変な目に遭わせてしまった。で、もうこんなことが起こっては、この自分の人生でこんな失敗を二度としてはいけないという、そういうプレッシャーを感じながら、けれどもここでまた争いが起こっている、何とかしなくちゃいけない、リーダーとしてこの どうするかっていうことを迫られている。でも、ここでまた自分で決断して、その決断の結果、またとんでもないことになったらどうしよう。怖いんです。そのプレッシャーの中で、選ぶことができなくなっているアブラム。ですから彼はね、こう言ってるんですよ。全地はあなたの前にあるではないか、私から分かれていってくれないか、あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。あなたが決めてほしい。もう私は決めるのは怖いんだって。ね。そういうことありませんか？ああ、同じようなことがあったな。あるいは前よく考えて、これこそ神様にこれに違いないと思って選んで、あ、でもダメだったもんな、ね。そういう中でどうしたらいいだろうか決めることが怖い。あるいはこういうこともあるでしょ。決めれるんだったら決めたいけれども、決めるも何ももう、この選択も余地もなく、あなたは次はこうだっていうふうに、ある意味で、この強制的に願ってはいないところにこう、送り出されていくような中で、ああ、次はどうなっていくんだろうかな。また、振り出しから、また大きな変化の中で、次はどんなことが起こるんだろうかな、とこう、怖い。で、そういう思いを抱くっていうことは、あるんではないでしょうか。アブラムは、一見、神様に信頼して委ねているような信仰的な態度に見えてけれども、おそらく、逃げた。それが真実に近かったんではないかなと私は思うんですよ。皆さんいかがでしょうか。つまりこの12章のエジプトでの話もこの13章のロトに選んでもらおうとしている右に行くか左に行くかあなたの方から選んでくれというこの話も結局はアブラムの弱さから来るその現実が記録されている。そういう箇所ではないか。ですから、ロトがヨルダンの低地、豊かな土地を選んでですね、そちらに移っていった後、残されたアブラムの心っていうのは、神様を信頼することから来る喜びとか、平安とか、希望とか、そういうもので満ち満ちているというよりも、むしろ、ああ、自分は決めることができなかった。自分は恐れに打ち負かされてしまった。そして、叔父として、また夫として、家長として、不甲斐ない自分自身を何かこの惨めに思う、そのような状況、心ではなかったかと思うんですよ。その自分の不甲斐なさを嘆いているアブラムがここにいる。もしかしたら、これ書かれてません。あくまでも想像ですよ。だけども、このアブラムの家畜を世話している牧者たちと、ロトの家畜を世話をしている牧者たちの間で争いがあったじゃないですか。ね。そして、アブラム側は当然、もう、この、おじなんだから、年長者なんだから、いい方を取ってくれるだろうと期待してたでしょ。でも、その選択の決断のことをロトに任せてしまって、その結果として、ロトとその一行は、より豊かな土地に行っちゃうわけでしょ。で、そういう中で、その牧者たち、アブラムの牧者たちは、ああ、アブラムさんが異邦を選んでくれたらよかったのに、アブラムさんのせいで、私たちはこんな産地の草が本当に少ないようなところになってしまった。ロトたちはあんな豊かな方に行ってしまって、もう情けないな、アブラムさんは。っていうのはね、そういう声が漏れ聞こえてきてたかもしれない。そういう状況ですよ。私たちがこの2023年度を締めくくろうとしている、そして2022年度を締めくくろうとしている、2023年度、新年度に向かっていっている、この時期に、どうでしょうか。皆さんの中には、進学であったり、あるいは進級であったり、あるいは就職であったり、また新たな職場であったり、職場の中での部署転換であったりと、あるいは、自分自身の部署は変わらないけれども、新しい人とのまた人間関係が始まろうとしているとか、いろいろな変化、あるいは そういうところからもうすでに卒業されている方々も、その、ね、ご家族であったり、身近な人たちの中にそういう変化がある。そういう中でこう、プレッシャーを感じている姿を見たり、ピリピリしていたりということがある、そういう時期ではないでしょうか。でそこには、多かれ少なかれ、恐れがある。変化に対する心配がある。それは当然のことです。そういう中で、アブラムは、ああ、自分のこの選択でよかったんだろうか。ポーンと、老いに投げてしまって、自分は選択しないという、そういう選択をしてしまった。それでよかったんだろうか。うなだれている。うつむいている。落ち込んでいるアブラム。それがこの時のアブラムではなかったかと思うんです。そして私は自分自身の人生を振り返った時に、そういう落ち込みで、落ち込んでいる時っていうのは、ね、信徒の方々には、かろうじてね、落ち込んでるってもう、ね、見せませんよ。牧師がね、こんなって、こうだったったらもう、それだけで、そういうわけにはいかない。ね。もう、から元気でもですね、晴れやーっていう感じでね。頑張ってきましたけども、でも実際は、ね。ここでよかったんかな。行くこともありました。ね。とね、そういうアブラムに対して、神様はどうおっしゃるかというと、次見てください。14節ですね。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた、さあ、目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。ね。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ、っておっしゃったんですよ。ね。さあ、目を上げて、見渡しなさい。で、ここでね、わざわざ、どうですか？北、南、東、西を見渡しなさいとおっしゃってるんですよ。ね。さあ、目を上げなさい。で、わかるの、ね。目を上げてね、ぐるーっと全部見渡しなさいって言ったらそれでわかる。で、わざわざ北、南、東、西をって、アブラムが、もう心配から視野がすごく狭くなってしまっていた。ね、もう、心配してる時ってそうでしょ？あとから振り返ったら、なんでもこれしかない。こんな風になるに近いないとしか思えなかったんだろうかって不思議に思うぐらいに私の場合は、もう、こういう風に視野が狭くなってしまって、ね、周りをずっとこう見る、そういう余裕なんてなくなってしまっててね。でもわざわざ神様は、さあ見上げなさい。そして、北を、南を、東を、西を。でもそう言われても、もしかしたらアブラムはその時、こう思ったかもしれない。いや、神様。もう私にとっては八方塞がりなんですよ。いや、アブラムがその時そう思わなかったとしても、私は幾度もそう思ったし、そして聖書の中の多くの人物も、いや、もう八方塞がりだ。どうすることもできないと、神様から励まされても、ってうつむいてしまうようなことがあるわけですよ。でもそういう中で、どうでしょうか。例えばね、ヨブはどうだったか。見てください。ヨブ記のですね、中に、こんな言葉がありますよ。23章の8節。だが見よ。私が前へ進んでも神はおられず。ね。短くヨブのことを話しますと、ヨブは何も悪いことしたわけじゃなかった。だけども神様とサタンの間でやりとりがあった。サタンは、神様、あなたがヨブをすごく信頼している。それはわかるけれども、それは所詮あなたがヨブを祝福しているからですよ。でもヨブからいろんなものを取り上げて、ヨブの体も健康も売ってごらんなさい。絶対に今のようにあなたのことを信頼し続けることなんてできませんよ。ね、で神様はヨブにかけたわけですよ。やってみろと、ね。そんなこと知りませんから、ヨブはなんでこんなに急にこの自分の財産も子供たちも全部この亡くなってしまって、そしてこの上から下までもうものすごい痒みと痛みで打たれるというようなこんなことになってしまったのか。で、友達は同情して来てくれた友達だったんだけれども、でもあなたが罪を犯したからこうなってるに違いないとこ責めてくる。そういう中でも苦しくて苦しくてのたうしもあって、でも神様はわからない。で、そういう叫びですよ、これ。だが見よ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。 左に向かって行っても神を見ることはなく、右に向きを変えても会うことができない。もうずっと忠実に神様を信頼し、神様に礼拝を捧げてきたそのヨブが抱えている闇というのは、彼の神様に対する信頼が大きかった、高かった、広かったがゆえに、余計にね、ものすごく深い絶望だった。でもその中で、どっちもいたって神様は見えないけれども、でもどういったかというと、しかし、十節。神は私の行く道を知っておられる。私は試されると金のようになって出てくる。ね、私はもう神様のことがわからなくなっている。もう絶望だ。でも神様は私の行く道を知っておられる。私には神様にある未来があるはずだ。よく言われるじゃないですか。クリスチャンというのは八方塞がりでも天は開かれていると。でその天を見上げる、神様を見上げる、という意味で、さあ、目を上げてごらんって、いつも私たちは神様から呼びかけられてるんですよ。今朝もそうです。みんな抱えている状況は違う。でも、それぞれを神様は知っておられて、その私にあなたに向かって目を上げてごらん。八方塞がりでも、私がいる。私はあなたの行く道を知っている。天は開かれているんだよって、ね。ヨブに、そしてアブラムに、その信仰を与えてくださったのは、生きておられる主です。それは、あなたの主、私の主ですよ。もう一度、次お願いします。この、今日の箇所に戻りますが、13章の16節で、私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。子孫のその可能性すらも閉ざされているようなそういう現実の中で、ちょっと聞いたら、いや、そんなこと冗談じゃないです。やめてください、神様。と、ふっと捨ててしまいたくなるような、そういう約束をここでバーンと神様を与えてくださって、この先、10年以上先ですよ。でも実際にその言葉通りになっていくんですよ。それまでずっとアブラムはある意味で忍耐を強いられる。私たちもしばしばそうでしょ。でも、神様はね、神様は真実な方なんですよ。生きておられる。で、もし人が地の塵を重ねることができるなら、あなたの子孫も重ねることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。ね、私があなたに与える。ですから、今朝、そうおっしゃってくださっている主が、ね、あなたに向かって、私に向かって、さあ、目を上げてごらんっておっしゃってる、その声を受け止めて、ちょっと目を上げてみませんか？ということですよ。ガバーッと目を上げることができなくてもいい。もう、パーンと信仰に向かって、もうこうなってした人がもう、ハレルヤーって、そうじゃなくてもいいから、ちょっと目を上げてみませんかって神様は、囁いておられるんじゃないでしょうか、私たちに。どう、アブラムが応答したのか、18節、見てみましょう。次お願いします。そこで、アブラムは天幕を移して、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。で、注意深く見ていくと、アブラムの日々は祭壇を築くことで挟まれてるんですよ。飢饉が起こる前に、すでに祭壇を築いて、主の皆を呼び求めた。エジプトから戻ってきて、主の皆を呼び求めた。そして、ロトが別れていったその後、うなだれているこの時点で神様から声をかけられて、再び、さあ、目を上げなさいという御声に応答して彼は祭壇を築くんですよ。そしてこの後もまた彼は弱さを露呈し、失敗する、迷う、ね、不信仰に落ちることだってある。でも、神様は変わらずに、そのアブラムを見捨てることなく導き続けるんですよ。契約があるから。そして私たちも、神様との契約を結んで洗礼を受けて、そして今、神様を見上げつつ歩んでいるお互いではないでしょうか。主は、あなたにはがっかりした。もう、 あなたから主と呼んでもらいたくない、あなたに祭壇を築いてほしくない、そのことはやめなさいと言われたっておかしくないアブラムなのに、そう言われたっておかしくない私なのに、主はそのアブラムが、私が主の御名を呼び求めることを喜んでくださるんですよ。なんというある意味でしょうか。新しい歌を歌おうの会がですね、木曜日にありましたね。で、水曜日の夜に祈祷会があって、で翌日ですので、マイコさんと共にですね、水曜日の夜に来て、で、一泊したんですよね。で、木曜日の朝起きて、まあ、散歩に出た。そしたら、まあ、ここだけの話ですよ。ね。ここだけの話なんですけれども、散歩に出たらね、お隣さんがね、お隣さんが、まあ、皆さん気づいてらっしゃると思うんだけど、お隣さんの、玄関の先にですね、立派な、こうね、あれじゃないですか。ね。で、その前でね、そこの若奥様がね、一生懸命、もう、私の気配にも気がつかずにですね、もうこうして、一生懸命ね、お祈りしておられた。でね、上手に聞いていただきたいんですけども、私は、そのお姿を見て、ある意味でね、美しいと思った。ご自分のために、あるいは家族のために何かしかのお願いがあってね、一生懸命、こうやってね、頭下げながら祈ってあるんですよ。何祈ってらっしゃるかなと思いながら、私はずっとその後、石川の方にね、散歩しながら、主よ、憐れんでください。主よ、嬉しください。知らないんです。あの方はまだあなたのことを知らないから、ああやって偶像を拝んでいます。どうぞ許してください。そして憐れんでください。って、祈らずに終われなかった。で、私たちはどうですか？私たちはそんな、人間が作った神々ではなくって、人間を作られた、私たちを作られた本物の創造主なる唯一の神様を知らされている。今もそのお方に向かって賛美を捧げ、礼拝を捧げ、祈りを捧げ、そのお方の声を聖書の御言葉を通して聞いている、そういうお互いじゃないですか。そういう私たちしか生きることができない生き方。そういう私たちだけがその方を信頼して歩み出す、そういう歩みをこの一週間も主は私たちに与えようとしてくださっている。だから、さあ目を上げてごらんっておっしゃってるんですよ。私の備えを信じて、私を信頼して歩み出しても、私が一緒に歩んでいても、でもなおそこには痛みがある、困難がある、苦しみがある、病だってある。でもその戦いをあなたは一人ぼっちで戦うんじゃない。私が一緒にいるから、一緒に行こうと、生きておられる本物の唯一の神様が、今私たち一人一人に御声をかけてくださってるんですよ。だから、恐れを主に向かって手放す。神様から与えられている決断。ごめんなさい。神様から与えられている決断力や判断力や洞察力を神様の恵みの中で働かさせていただきながら、時には大胆に、時には慎重に、そして時にはあえてその決断を先送りにしつつ、主がお与えくださるリズムでもって歩もうとしていく私たち。それが私たちらしい歩みのはずではないでしょうか。そしてその先には、知らなかったけれども、あなたが信じている神様がどうも本物みたいだね。もう少し教えてくれませんか？というような出会いを神様はこれまでも備えてきてくださったし、これからも備えておられるんではないでしょうか。そうやって、この福音がこの日本でも、偶像、はい、満ちたこの日本でも広がってきた。そして今の私たちがあるのではないでしょうか。そういう意味で、本当に神様に期待しながら、怖いんだけれども、でも、神様がご一緒くださるっていうそのことに目を向けて歩み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今、黙祷のうちに、御言葉の賛美を お聞きいただきたいと思います。その御言葉をご一緒にかみしめようではありませんか。主はあなたを守る方、右の手を覆う影、今よりとこしえに守ってくださる。目を上げ山を見よ、助けはどこから、天地を作られた主から来る。目を上げ山を見よ、助けはどこから、天地を作られた主から来る。お祈りいたします。神様、憐れんでください。あなたが備えてくださっている助けを本当に見失う私の弱さを、あなたは憐れんで、今朝も私に目を上げてごらんと語りかけてくださったことを感謝します。また、信仰を持って歩んでおられるお一人一人に、けれどもその中に戦いがあり、痛みがあり、心配があり、恐れがある。その現実の真っただ中にまた使わされていくお一人一人に、さあ、目を上げてごらんと、お声をかけてくださって感謝をいたします。神様、私たちの祈りに対するあなたの確かな答えを直ちにいただくこともあります。けども、なんとしばしば、一週間、一ヶ月、一年、いや、何年も何年も、待たされることでありましょうか。けれども、主よ、しかし、主は私の行く道を知っておられると、お委ねしてありがとうございます。どうか、今週の歩みの一歩一歩をご一緒くださって、目を上げ、私の助けは天地を作られたあなたから来るのだと、そのことを告白しつつ歩む一週間を歩まさせてください。イエス・キリストの名前を通して信じてお委ねしてお祈りいたします。アメン。